ごめんよ。長尺でも作業 BGM としての需要があるんだ。こんなに嬉しいことはない。
はい、始まりました、ホラボド。どうしました？
ちょっとなんでそんな嬉しそうなんですか？そしてさっきの声、何ですか？
声というと
声、ネタ？
あー、バレました
バレましたって、バレましたって。
いやー、すごいですね。
すごい
ニュータイプですか？
何これって顔で聞かせてもらったんですけど
こちらのタイプですよ
いやーねー、はい、いや実はですね、はい、こちらのね、ホラボドのね、まあ、ツイッターアカウントがあるんですけど、はいはい、そちらの方にですね、はい、カブケンさんという方から連絡がありまして、はい、カブケンさんというと、エルタイルズやカニ将棋ですね、はい、を、はい、作られた有名なゲームデザイナーなんですけど、はい、そのゲームノアのカブケンさんからですね、はいはい、ツイートがありまして、はい、もみさんの声が古谷徹さんに似ていると、
そういうツイートが、
そうなんですよ、
はい、
でね、
はい、
いやもう私もちょっと初めて言われたんですけど、はい、ちょっと調子に乗っちゃいまして、
は
い、
嬉しくなっちゃったんです。
嬉しくなっちゃって、いや私も古谷徹が好きなんで、
はい、
じゃあ一回で収録でモノマネしてみますって言っちゃったんですよ。
はい。
後でものすごい後悔しましたけど、
ビッグマウスもいいところですね。
そうです。それでさっきのがそれです。
いやーまたね、何がちょっと腹立たしいって、ええ、クオリティの高さなんです
よ。結構ね、
意外とね、
なんかね、ちょっとね、イラって、そこまでちょっとイラってするって。
いやー、自分でもあそこまでうまくできると思ってなかった。
すごい嬉しそうですよね。
いやー、ドヤーってなってますもんね。
びっくりしましたね。
いやもうひょっとするとね、まあね、お世辞かもしれないのに。
いやでもよくよく聞いてみると、
はいはい、
古谷徹さんの真似をしてる若いおさむなんですよ。あくまで。
ちょっと確かに、
若いおさむの真似をしているもんみたいで。
確かにね。
若干オーバーですもんね。
そう、オーバーな感じ、ね。
そう。
わざと臭い感じがね。
いやほんとね、お風呂の中で練習した甲斐がありましたね。やってましたよ。
どんだけそのツイートが嬉しかったんですか。
いや実はね、はい、その際に、
はい、
GS ヒカルさん、
はい、
あ、はい、もう、
はい、
私もできますと名乗りを上げて、はい、なんかあちらでも収録されるらしいですよ。そっちはギレンのギレンの声で。
なんか流行ってるんですか？なんかブームが
起こそうとね。ブーム起こそうで。
あれだったんだ。
はい。
ちょっと。
こちらはね。じゃあ、これやった
ら。いや、相手にされるかどうかわかんないですけどね。
ああ、確かにね。
ええ。
はい。なのでね。
すごい上手い
かも。GS ヒカルさんのね。
はい。
ギレンも期待してね。
はい。
そうですね。
はい。
聞いてみたいですね。
まあ、そんなこんなで。
はい。
はい。このラジオは、
はい、
うる覚えでしか語れない3人が、好きって気持ちだけで、ボードゲームとホラー映画について、あーだこーだおしゃべりする、なんちゃって紹介番組です。パーソナリティは、私、もみ。そして、
かおりんです。
チュパミです。
いや、はい、今回は第9夜ですよ。
はい、
はいはい、次回とうとう第10夜になるんですが、
おお、
ね、記念すべき第10夜、ね、はい、まあ、第10夜ね、実は企画してることがあるんですけど、そちらはまた告知で、
はい、はい、
私たちもまだね知らない、
そうですね、
はい、楽しみですね、
ご報告させていただくとして、はい、まずはですね、フリートーク入っていくんですけど、
はい、
はい、ですね、
はい、
私一人でですね、
はい、
以前に、
はい、
実はですね、
はい、
10 Days Games さんにお邪魔しました。
お、
はい、お二人はご存知ですか？
はい、
はい、有名な、
はい
はい、田中間さんが店長で、
はい
はいはい、いらっしゃる、
はい、
三鷹にあるボードゲームショップですね、
はい
はい
はいはい、私もしょっちゅう、通販などでは、ご利用させてもらってたんですけど、はい、はい、店舗の方に初めてお邪魔させていただいて
行かれたんですね。
そうですよ、で、あれですよ、もう初めてだったんで、もうバックバクで、
はい、
ドキドキしながら、
はい、
いやー、でね、まあ、中入って、まあ、いろいろ結構お忙しいのか、段ボールも、
そうですね、
はい、店内に置いてある状態だったんで、はい、あー、これはタイミング間違えたかなと思ったんですけど、はい、とりあえず買おうと思ってた、プラエトルと、
はい、
5本のキュウリ、あとアリスとメイズですねの3本を、 はい、購入させてもらって、
はい、
でですね、まあ、こんだけ買ったんだから、こんだけ買ったんだから、
はい、若干の脅しが入ってます。
話しかけても大丈夫だろうと。で、思い切ってですね、
はいはい、
まあ、お客さんもね、運よくいなかったので、はいはい、あの、田中間店長にですね、
はい
はい、私ですと、
はい、あ、
ホラボドやっておりますと。
はい、
言ったわけですね。
言ったわけですよ。
はい。
で、以前に、ツイッターの方で、ホラボドは聞いてる、
はい。
よという話をいただいていたので、
はい。はいはい、
まあ、それもあるので、さすがに誰だよってはならないはずだと分かっていたので、
はい。
話しかけて、
はい、
はい。
こんなに買ったよっていうのもあるしね。
そうですよ。もうね。それで断るわけにいかないですよね、田中先生ね。
お客様です、一応。
1万円以上落としたよって、その上で話しかけるよって。
汚い汚い、はい、
外堀は埋めてったんです。
はい。ところが、
はい、
非常に、
はい、
もう何ですか、はい、初めてお会いするにもかかわらず、はい、もうフランクにお話ししていただけてですね、はい、もうおすすめのホラーの話とか、はいはい、
そんな話
おすすめの映画ですね、はい、ホラー映画。田中間さんもホラー映画大好きなんで。
はい、あ、はい、そうなんですね。
なので、
ね、
はい、私の知らないホラー映画を紹介してもらったり、
はい、
いろいろゲームの話とか、はい、いろいろさせていただきまして、
営業時間中ですよね。
あ、一応営業時間内ではあったんですけど、はい、まあ、お客さんが来ないうちに、はいはい、まあ、いろいろ話そうかなと思って、30分ほどお話しさせていただきました。
なんて。
ね、厚かましい。
本当ですよ。
厚かましい。
邪魔してるんですよ。
いや。その時にね、他のお客様も、はい、来たんですよ、
はい、
いらっしゃったんですけど、
はいはい、
それも終わった、その接客も終わった後にまたいろいろお話とかしてくださって、
あ、親切ですね。
そうですね、あれ、普段のね、本来違う、ね、はいはい、お店の店長だったらどつかれてますけど。
だからですね、普通はそうですよ、はい、でもね、やっぱお客さん
が、
ね、
いや、私もテンションが上がっちゃったんですよ。ついつい。
はい、会えた。やった、会えたみたいな。
もう本当に、田中間店長がやっていらっしゃる、
はい、
その 10days ラジオ。
はい。
は、もうまあ、今もう50話以上、
はい、
はい。50回以上撮ってるんですけど、はい、それを3回以上私はもう全部聞いてるんで。
はい、大ファン、
大ファンなんですよ。はい、いや、あまりにね、あまりに大ファンすぎて、
はい、
その、ドキドキをね、
はい、
もう通り越して、もう途中からムラムラしてましたもん。
え、田中間さんにムラ、はい、
ムラムラしちゃって。
またですか？
またって何ですか？またって常に私がムラムラしてるみたいな。
いや、前回もなんかそんなこと、いや、まあいいです。
はい。
はい。
そんなことは言っていません。はい、
そうですか。
はい。
ムラムラしちゃったんです
か？ムラムラしちゃ
ったんですか？
びっくりしちゃって、もうね。
ちょっと、もしかするとね、バレてるかもしれないですよ、その、ムラムラ感が。
あ、もう話してる
時に。話してる時に、なんかすごい、出てるって、
ま。なんかちょっと、近いなーって。
まあでも少なくとも今バレましたよね。
今バレました。バラあれムラムラしてたんだって。
はい、これ聞いてて今恐怖してる。
ちょっと次とかもうちょっと、
それだけもう、やはり緊張もしましたし、ファンだったんですよ。
はい。
はい、でね、
はい、
それだけ仲良く話してくださって、
はい、
あれですよ、ね、ホラボドはホラー映画を紹介する、
はい、
ポッドキャストなので、
はい、
ぜひ田中間さんも、
はい、
いつか出てくださいと、はい、思い切って言ってみたら、
はい、思い切りましたね、
思い切りました、
いいですよと、
え
ー、
いや、まさかのね、承諾いただけました。
すごい、
すごい、ありがとうございます。
はい、まあ、いつになるかはまだ、はい、私もそうですし、田中間さんのね、そのご都合もあるので、
はい、
わかりませんが、いつかは、はい、実現できるかなと。
いやー、なんて厚かましさでしょうね。
またね、
すごいですね、
はい、
その厚かましさもね、さることながらね、
はい、
優しいですね。
いやー、本当に優しい方でした。
普通はえってちょっとね、やっぱりね、
はい、
ちょっと戸惑いとかもね、
実況客さんやしって、
そう、ちょっとね、ね、ご自身もラジオされてるわけですから、
はいはい、
他のラジオに行って、
そうですよね、
ちょっとね、あ、ちょっと考えてみますとかね。
ちょっと濁されますよね、僕はね、
うん。なんて、なんて優しいんでしょうか。
なんて優しい。
いや、持ち上げすぎでしょ。
いや、でも、でも楽しみですね。
なんで二人急になんかその、出演依頼がね、承諾いただけたからって、そんななんか。
いや、ほら、私たちはね、Days Games さんの方にお邪魔してないので、なんか、
しろよ。
一人で行ったんだ、的な、このね。
そうですね。
なんで私だけで行ってるんですか。
いや、私も
ここも勝手に行ったじゃないですか。
まあ確かにね。
ええ。
はい。
私も仕事中にね、聞かせていただいてるんですけども。
はい。
お素晴らしい。
おー、ねえ、ほんとにね、
安心して聞けますもん、なんか。
そうなんですよ。もうね、どこぞのホラーなんちゃらと違って、ね。
ホラーなんちゃらとね。
なんちゃらとはね。
はい、
なんちゃらごととね。
はい。田中間さんはね、もともと DJ をやられている方なので、
ね、
やはりそこら辺達者らしいんですね。はい。
そうなんです
ね。もちろん、一緒にパーソナリティをやっていらっしゃる、丁寧さんや、つっちーさんも非常にね、
はい、
はい、軽快なトークで。
つっちーさんは憧れですね。
あ、チパミさんは、つっちーさんみたいになりたいと。
なりたいです。
あ、これ、つっちーさんに聞かせてあげたいですね。
前も言ってましたね。憧れてるってね。
はい、そうですね。
でも、聞いてないでしょ。聞いてないでしょ。
聞いてほしいですね、今の。
いや、聞いてないでしょうね。つっちーさんは聞いてないと思いますよ。
寂しいこと言わないでください。
100回ぐらい言ったら聞いてくれはるかな。
まあそうですね。
はい、そうですね。
そこまで頑張りましょう。
有名になったらね。
はい。はい、
でね、まあそんな感じで、はい。
はい、
田中間店長に、はい、今後とも仲良くしていただけたらなと思っております。はいはい、はい、では次の話に移るんですが、
はい、
先日ですね、
はい、
先週かな、もみてボドゲ会、ね、
はい、
はい、毎月1回やっている、私の家で開いているボードゲーム会ですね、
はい、
はい、ありまして、
はい、
かおりんさん、もちぱみさんもね、
はい、
参加、
はい、
いただいております、
いたしましてね、
はい、
はい、まあ、今回の優勝、
はい、
まあ、要は2日間ね、40時間ほどずっとボードゲームするんですが、
はい、
はい、優勝者誰ですか？
私です。
うわあ、とうとう取られましたね。
そうですね。絶好調でしたね。
絶好調でしたね。
景品がすごく魅力的だったので、
はいはい、ものすごい
絵の色が変わりましたね。
あ、そうですか。
はい。
景品何でしたっけ？
景品、APP ストアの、
はい、
商品券ですね。
商品券1500円分。
はい。
ずっと言ってましたもんね。
そうですね。
いやいや、金だし、
はい、
あと、スマホのアプリ用のお金でしょ、それ。
そうですね、
ボードゲームじゃねえじゃん。それにそんな色めきだってね。本当に。
いやー、そうですね、アマゾンよりもちょっと魅力的。
ちなみに、その、あれ、カードはもう使われたんですか？
はい、速攻使いました。
早いしかも、なんだったら、その景品、私が買ってきたやつですからね。
ありがとうございます。
まあいいんですけど、
はい、
まあまあ喜んでいただけたし、
次回もよろしくお願いいたします。
はい、また次回も頑張ってください。
はい、
あとカオリンさんもね、
はい、ちょっと今回はチパミさんに、あまりの絶好調さにちょっと
強
されてしまいましたので、ちょっとね、また次回からは、ま
あ、参加時間数が違いますしね。私椅子ありましたから。
確かにね、
はい、
ずっとやってましたからね。
すべては ABP ストアのために。
はい、はい、
また次回もやりましょう。
はい、
はい、ぜひ次回はね8月中旬でやる予定なので。
はい、
はい、
あ、もう真夏ですね。
はい、
次回はね。
そうですね。
はい、
真夏の。
真夏の。
は
い、
じゃあボードゲームはせずに花火でもしに行きますか。
はい、外でみんなでね。
外でね。ね。そういうのは ね、
はい、
私たちには向いてない
です、ね、向いてないんで す、
そ、 です、ね、
はい、それはアウトドアですから、
そうですね、
はい、
それはリア充のね、
はい、インドアインドア、
ね、任せておけばいいんです、
はい、
はい、
まあそんなこんなで、はい、はい、フリートークはここら辺でいいですか、
はい、
お二人、
はい、
大丈夫ですね、
大丈夫です、
はい、
ではここら辺からボードゲームとホラー映画の紹介に入っていきます、
はい、
はい、で、まずですねボードゲームの紹介をして、はい、その後、はい、ホラー映画の紹介をするんですが、
はい、
はい、今回のボードゲーム紹介タイトルは、これです。テーベ！
テーベ！
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 はい。はい、では、チパミさん。
はい。
はい、では、説明をお願いいたします。
はい。テーベはですね、プレイ人数は2から4人。で、対象年齢が10歳以上。で、プレイ時間が60分から90分です。
ですね。
はい。
はい。はい、で、今なんで急に鼻詰まったんですか？急に鼻詰まりましたね。
詰まりましたね。
言い忘れたことないか
な。テーベーってなりましたよね。
え、なりました？
なりました、なりました。
なりました。
2から4人ってなりましたよね。
ちょっと意識してます。
してないでしょ。何を意識してるの？意味がわからない。
ちょっと綺麗な声で言おうかなって。
いや、全然綺麗じゃなかった。
全然綺麗じゃない。
はい。はい、これはテーベーはですね、はい。2007年、ドイツ年間ゲーム大賞のノミネート作なんですよ。実はね。
あ、そうだったんですよね。
はい。
そうなんですよ。で、あ、そう。よくよく考えたらね、はい、今が2014年なので、はいはい、もう6年以上前、
ね。そうですね。
ですよね。になりますから、結構歴史がそこそこあるゲームですね。はいはい、でですね、遺跡発掘がテーマのボードゲームなんですね。
はいはい、
うん、で、プレイヤーは、考古学者となって、知識の習得を積み重ねてですね、
はい、
それを活かして発掘を行います。
はい、ロマンですね。
ロマンですよ。
ロマンですね。
その一方で、展示会を開いたり、学会で発表するといったカードアクションもこなして、はい、考古学者としての名声を一番上げた人が勝ちです。
は
い、うん、まあ、こういったテーマのね、はい、ボードゲームはまあ他にもいくつかあるんですが、
はい、
本作の、はい、まあ、メインというか、はい、一番の売りの部分はですね、発掘なんですね、
はい
はい。発掘するのはどうやってするかというと、
はい、
袋がついてるんですが、はい、袋が5つついてるんですが、
はい、
その中にランダムにですね、発掘品タイルというのが入ってて、はい、まあ、チップですね、はい。チップが入ってて、それを引くことで発掘を再現しているんですね。
はい、
うん、で、要は直接手で引くんですよ。
はい、
で何が発掘されるかわからないという、まあ、緊張感とドキドキ感とね、
はい、
楽しめるっていうのがこのゲームの、まあ、大きい概要ですね。
そうですね、
はい、
そうですね、
うん、
もう2人はこのゲームは何度か遊びましたよね、
はい、
一緒に遊びましたし、
はい
はいはい、
まさにこの発掘でね痛い目見ましたよね。
痛い目
何度か
、はい、
そうですね、はい、でですね、
はい、
このゲームはですね、
はい
はい、まあ、あのルールの方にルール説明の方に入っていきますが、
はい、
大きく分けて発掘するか、
はい、
カードを集めるという2種類の、はい、要素に分かれてるんですね、
はい
はい、でもちろん発掘がメインと先ほど言ったように発掘するための要素としてカードを集めるんですけれども、
はい
はい、発掘場所は5つあります。で、その中には当たりチップ要は、遺物ですね、
はい、
遺跡の、遺跡品が入って書いてある当たりチップと何も書いていないゴミチップっていうのがあるんですけど、はいはい、それが半々の割合で一つの袋に合計30枚入っています、
はい、
結構入ってますね、
はい、結構いっぱい入ってます、
はい、で、発掘の際にそこから直接手で引いていくんですが、はい、その時がこのゲームにおいて一番盛り上がる場面、
はい、
はい、
うん、盛り上がる
そうですね。
やっぱりその引く時にね、まあ、何回引くかっていうのはまたその、はいはい、そこまでのカードの枚数とか時間とかで変わってくるんですけど、
はい
は
い、
やはりみんなが注目する瞬間ですよね。
そうですね。
そうなんですよね、はい、これであの当たりチップをいっぱい引ける運の強い人と、
はい、
全く引けない、うん、運が全然ない人っていうのが分かりますよね、
はい、分かりますね、
あれチュパミさんは運がない方ですか？
ないです。
全くないです
そこそこですけど、でも4人で一緒にやったことがあったんですけど、
はい、まあ、最大4人ですからね、
はい、そうですね、はい、そのうちの1人がボロ勝ちする場合が結構多くて、
あ、
今までのことは
要はプレイするたびに誰か1人がボロ勝ちしている、
はいはい、
そうですね、
いや、まあそんなこともないんですけどね。私がやったプレイではそんなギリギリの攻防戦もありましたので、
はい
はい、必ず一人がってことはないんですけど、
発掘以外にも要素があるので、
はい、
あ、その発掘でボロ負けしたとしても、
はい、
勝てはするんですけどね。
まあ、そうですね、
はい、
うんうんうん、そうですね。 あとあれですよ、
はい、
以前にね、
はい、
女子会にも、はい、女子トークにもね参加してくださったね、
はい、
はしこちゃん、
あ、パンツ先生、
はい、パンツ先生ですね、
はい、
パンツ先生なんかね、
はい、
一緒にやった時16枚連続でゴミチップを引くというね快挙を成し遂げましたからね。
逆にすごいな。
16枚連続ですよ。
とんでもないですね。
そうですよね。
単純に、
はい、
要はさっき言ったように当たりチップとゴミチップは半々の割合で袋に入っているので、
はい
はいはいはい、単純に計算するとですね、
はい、
65,536 分の1なんですね確率が。
とんでもないですよ、
とんでもない、
はい、
天文学的数字ですよ。
とんでもないですねテレビの悲劇ですね。
そうテレビの悲劇、はい、
テレビの悲劇
でね、連続で引く場合って、
はいはい、
要は引いたゴミチップっていうのは、
はい、
まあ、袋から除外してさらにまた引くじゃないですか、
はい、
なので、はい、ちゃんと計算するともっとあるんですよ。だから6万どころじゃないんですよ、
はい
なぜ引くね、その当たりを引く可能性はどんどん上がっていくわけですから、ね、本来であれば。
はい。
いや、なのでね、はしこちゃんはもう、鬼ついてなかったですね。
すごいですね。逆についてるんじゃないかみたいな。そんな確率を出せるなんて。
最後笑ってましたからね。16枚目の時笑ってましたからね。
笑うしかないですね。
何なんでしょうね。
なのに、またやるって言ってましたよ。絶対また遊ぶって言ってました、そんだけ悔しいんですね。
はい、もうこれ面白いですよね。今言ったように、ゴミチップを出して、
はい、
全部引き終わった後、
はい、
ゴミチップを戻すんですよね。
あ、そうですね。袋にまた戻しますね。
はい、そうですね。
異物だけは手元に残して、
はい、
ということはですよね。つまり最初に引いた人は、
はい、
確率が2分の1ですが、後から引くとどんどん確率が下がっていくんですよね。
そうですよね。
そうですね。
どんどん遺跡に物がなくなっていくんですよね。
はい、面白いところだと思いますね。
は
い、
ところが、ゲームとしてよくできているのは、要はカードを集めて、
はい、
はい、ボード上にまあカードはオープンされていくんですけど、はい、そのカードをね、どんどん購入できるんですが、
はい、
その際に、カードは、その引く回数、
はい、
まあ厳密に言うと知識ポイントと呼ばれるものになるんですけど、はい、その知識ポイントが高ければ高いほど引く回数が上がっていくわけですよ、
はい
はい、引ける回数ですね、はい、はい、なので、時間をかけて他の人が袋に挑んでいる、
はい、
遺跡に挑んでいる間に自分はカードをいっぱい集めて、
はい、
何十回も引けるようになるところまで、貯めていけると。
そうですね、
はい、まあ、強くできるんですね。
はい、そうですよね。福、うん、引きの回数券みたいなもんですよね。
そうですね。
はい。
うん、
またでもこれが、じゃあいっぱい引くから、いっぱい多く引けるっていうのじゃなかったりするんですよね。
じゃなかったりするんですよね。
まあ、先ほどのはしこちゃんの例を取ってみても、
そうですね。
たとえね、10個取れますよってなって、10個引いても全部がゴミになってしまったり、
はい、
ほとんど全く価値のないものを引いてしまったりとかってことも十分にあるんですよね。
そうですよね。
ということを考えると、あくまでこれは運ゲーではないかと、
はい、
ね、思われる方も多い。ですし、
はい、
実際まあ運ゲーの要素が大きいんですけど、
はいはい、
ただ他のね要素が大きくそこに影響していて、
は
い、単純に運だけに頼っていては勝てないっていうのがこのゲームのミスですね。
遺跡に行くタイミングっていうのも大事ですよね、う
ん、はい、
もう遺跡に一番乗りしたらよりいいものが引けるっていうのがあるんですけど、その行くタイミングを見計らってるうちに、うん、結局遺跡の中がガラクタだらけになってしまうっていう、
なかなかね、自分の行くタイミングを逃してね、人に取られてしまうということもね。
そこでね、うまく解消されているシステムが、
はい、
このゲーム実は時間手番制なんですよ、
はい、
要はこのゲームでの手番っていうのは時計回りではないんですね、
はい、
はい、
まあ、ある一定の行動を行った際に、
はい、
ボードにある外周にね、数字が書いてあるんですけど、
はい、
そこを進んでいくんですね、
はい、
でこのゲームの場合は使った時間、お金といった概念がなくて、時間を使ってカードを購入したり、
はい、
袋からチップを引いたりするんですけど、はいはい、それを行えば行うほど、その外周を自分の駒がどんどん回っちゃうんですよ。
はい、
で、一番遅い人ですね。
はい、
が、手番が来るので、
はい、
場合によっては、自分の手番が2回連続、3回連続来るっていうこともあるんですね。はいはいはい、
そうですね。
他の人がアクションすればするほど先に行っちゃって、
はいはい、
自分の手番がどんどんどんどん早く来るようになると。
はい。
はい、
っていう風になってるので、
はい、
はい、まあえてみんなよりも時間を消費せずに置いて連続手番でいいカードが出るまでシャッフルする、
はい、
まあ、シャッフルというアクションもできるので、
はい、
シャッフルし続けるとか相手の裏をつく行動をすることができるんです、
はい、
なので運だけではないと、
はい、
そうですね。
他にもですね、
はい、
展示カードというものがあるんですが、
はい、
特定のチップで得られるボーナスポイントカードですね、
はいはい、
そちらがあって、そのいい展示カードが出てくるまでしゃがんでおき、
はいはいはい、
そのゲットした展示カードに必要なチップのみを狙いに行くというプレイスタイルもできるわけですよ。わかりますか？
運だけではないということですね。
そうですね。だから一席に行って引けば勝ちではなくて、
はい、
あえて待っていい展示カードが出た時に、
はい
はい、
その展示カードに必要なチップ、
はい、
要は必要な遺跡の遺物ですね、
はいはい、
最小限に留めておいて、
はい、っていう風に、
はい、
待つっていう、
はい
はい、プレイもできます。
ちょっと戦略的な部分も
ある
ということですね。
そうですね、
はいはい、で、あとさらにおまけで言うと学会での発表というアクションがあるんですが、
はい、
そちらもね強いので集めるだけでいいカードなので、
はい、
ポイントになるカードなのでそちらも強いですし、は
い、強いですね、
うん、といった風にね、
はい、
戦略性実はそれなりにあるわけですよ、
はい、
とはいえ、
はい、
ね、とはいえ、
はい、
個人的にはですよ、はい、私個人的にはまあ、まあ、みんなでインディ・ジョーンズになった気分で、はい、まあ、ワイワイとその遺跡チップをですね、はい、引いて盛り上がったり悔しがったりするというのがこのゲームの根幹であるというのはもう間違いないかなと、
はい、
うん、まあ、あくまで戦略っていうのはね、まあ、おまけ程度で考えて4人でワイワイしようよと思うわけですよ。なので見た目の割に、あ、はい、そうそう、その見た目の説明していなかったんですが、はい、結構コンポーネントがね凝ってるんですね。
はい、はい、そうですね。
そうですね。
はい、机の真ん中に広げる、はい、ゲームボードも大きいですし、
はい、
あと、いろんなカードやチップ、あと袋も5つありますし、
はい、
であとあれですね、掘る時に使う、
はい、
ギミックがねまたすごいんですけど、この時間ホイールという、
はい
はい、計算機が実はついてるんですけど、そちらも非常に豪華な作りになってるんですね。
はい、
そうですね。
なので見た目だけで言うと非常に重そうに見えるんですよ、はい、このゲーム。
あ、そうですね。このまあコンポーネントの数も、
はい、重げに見えるんですけど、はい、それほどは重くないですし、はい、軽く遊べる、
はい、
そして運の要素が強いので、ボードゲームが苦手な方でもね、
はい、
苦手であったり初心者であっても、
はい、
簡単に遊べるっていうのがポイントですね。
はい、私こういう説明するのはすごく苦手なんですけども、
はい、
テーブは説明ができるぐらいに
インストですか。
はい、
はい、
そうですね。インストはそこまでその複雑なことはなかったので。
そうですね、ちょっとそのゲーム性に対してその解説書が若干長いっていうのは私は個人的に思うんですけど、
はい、
今チパミさんが言ったようにインスト要は話す内容で言うとそんなないんですよね。
はい、
そうなんですよね。そう、ポイントは実はすごく少ないんですよね。
なので購入された方は解説書は若干長いんですけど、それは自分なりに解釈をして口頭で伝えるようにインストは工夫するといいかなと思いますね。はい、
ああ、なるほど。
うん、あとですね、その、まあ、購入した方にね、お伝えしたいこととして、
はい、
ハズレを誰かが引いた際、要は、その、
はい、
ゴミチップを誰かが引いた際に、
はい、
みんなでね、その、はい、やいやいっていうリアクションをしてあげることを忘れないでほしいです。
盛り上げるために。
そうです、
はい、ま
あ、小バカにするわけですけど、はいはい、残念だったなとかね、
はいは
い、ね、そういうね、ざまみろみたいなことをね、はい、言ってあげないといけないゲームなんですよ、これは。
そうですね。
ね、だってね、もう
決まりないんですか、それは。
やっぱ立ちゲーマーって、どうしても、その、真剣になっちゃって、
はい、あ、確かにね、
引けなかった、
はい、
ね、ゴミチップを引いてしまったプレイヤーに対して、はいはい、なんかこうリアクション取らないようにしたりとか、
はい、
なんかもう真剣だから自分のことしか考えてなかったりすることもあるかもしれないんですけど、
はい、
やはりハズレを引いたんだからそれなりのリアクションしてあげないとこのゲームはやっぱり盛り上がらないですから。
そうですね、楽しくねやるのはね、はい、そういうことも大切ですよね。
ただやっぱり16枚ハズレを引いてしまったはしこちゃんには、まあ、10回あたりからもうリアクションしなかったですけど、
ちょっと飽きてきちゃったね。
飽きました。
ひどい。
16枚終わってからリアクション。
ちょっと優しくしてあげる。
疲れる疲れる。
ひどい。
まあ確かに相手が引いている時にそれを見ていられる楽しさもありますからね。
そうですね。
はい、何が出るの何が出るのっていうね。
そういうね、はい、他の人のプレイが気になるっていうのは全くこのゲームのいいところですね。
はい。
はい。
でですね、あと、あ、私自身はやったことないんですけど、
はい、
プレイスタイルとしては、
は
い、2人で遊ぶのがおすすめらしいんですよ。
あ、そうなんですね。
私、はい、やりました。
あ、やりました。
はい。
おー、どうでした？
どうでした？
確かに、2人でやると、また4人とやった時は、とまた違う楽しさがありますね。
はい、やはり2人の場合は、
はい、
ルールとして、ゲームのその、要は、長さが、
はい、
1年期間伸びるんですよね。
あ、そうですね。
実際には2年っていうのを遊ぶんですけど、
はい、
3年できるんですよ。
はい、ああ、うん、それは、はい。展示会とかも盛り上がりますね。
あ、そうですね。で、1年に1回しか発掘に行けないルールじゃないですか。
はい、
なので、合計3回も発掘しに行けるっていうのもありますし、
はい、
あと、発掘で、要は競合する人、
はい、
ね、プレイヤー人数が減ってる分、
はい、
競合する人が減ってるので、
はい、
発掘での当たりの確率が上がるわけですよ。
はい。
それで発掘での楽しさが爆発的に増えるんですね。
はいはい、そうですね。
はい、4
人でプレイをすると、やっぱりちょっと回りきれないということが起こる。
そうなんですよ。カオリーさんとやった時に、行きたいところに先にカオリーさんが
参
加して
ありますね。
そこの抜かれてね。全部抜かれてしまって。
自分が必死でそのね、はい、そこの知識ポイントを貯めたのに、 っていうのは、はい、やはりね4人であると起こり得ます ね、
そ, うです ね、 そ, うですね。それなのになかなか手番が来ないということがね、はい、起こり得るんですけど、
ありますね、
2人でやった場合はすぐに手番が来るので、
はい、
もう最大本当に1年間の間に5箇所全部、
はい、あ発掘
できるってこともできますね。
それは気持ちがいいですね、
気持ちがいいですね、引いて引きまくれるっていう楽しさですね、
うん、せっかくね集めてきた知識ポイント
を、ね、そうなんですよ、
無駄遣いしないという、
はい、
うん、だからやっぱゲームフリークな方には2人をおすすめして、
はい、
でパーティーゲームとして扱いたい場合は4人で遊ぶというのが、
はい
う
ね、はい、
ベターなようですね。
そうですね、4人で遊ぶ際にはですね、
はい、
ちょっと長く考えすぎてしまうとですね、最後の順番の人がものすごく待つので、それだけ気をつけてあげてほしいと思います。
そうですね。
それ、カオリンさんがいます。
いや、私、この間に20分くらい待ってたことがあって、ちょっとさすがに、
相手のね、
はい、ちょっとね、なかなか順番が来なくて、っていうことが起こり得るので、
いやいやいや、カオリンさんもかなりの兆候具合ですよ。
いやいや
いや、
いや、ちょっとやっぱり、
このゲームに限らず。
もし時間があるなら、
はい、
シェフィーをやっておくっていう。
いやダメでしょ。なんで他のゲームしようとしてるの。
違います、
一人用のボードゲームを
急にテーブやってる横で始める、は
い、羊集めるっていうい
やそれは相手にとって失礼です
どっちが失礼ですかそれは
確かにね、兆候もね、まあ兆候されるねプレイヤーがいるときは、はい、まあちょっとね、はい、砂時計とかをね、準備してね。
はい、そうですね。30秒砂時計でも。
ね。
そうですね。ちょっと、特にテーブルは、順番が時計回りに
曲がってくるって来ない分、やっぱり連続手番になった人が、長い時間取ったりする可能性もありますから。
はいはい、ちょっとね、気を使いながらね、みんなで楽しくね、はい、やってほしいゲームですよね、本当に。
ね、本当にね、かおりさんはもう気をつけてください。
おかしいですよね、この話を出したのは私なのに。
いや、でも今回、前回やった時に、かおりさんは連続手番がすごくて、
多かったですね。
多かったですよね、
はい、
そういう風に仕組んでたはったんやと思いますけど。
いや、そんなことはないですよずっと20分ぐらい待った後の連続手番の時に、はい、もうずっと次のことを考えてるからものすごく早いんですよ
なるほどね、なるほどね、
スッスって待ってまた待つみたいな、
まあ、慣れもありますね
気持ちがいいですね
まあね、
はい、
そんなね楽しいゲームなんですが、
はい、
ちょっとね一応ネックな部分もちょっと話しておきたいんですけど、
はい、
まあ、さっきも言ったようにまあ、ネックな部分として、
はい、
解説書が若干長
い
っていうこと以外にもですね、
はい
はい、日本語版、まあ、これ一緒にね、3人で遊んだ時のは、
はい、
要はテーベ完全日本語版なんですが、
はい、
日本語版には実はですねカードの表記にですねミスがあるんですよ。
はい、
あ、
はい、
ありましたね。
でね、はい、まあ、詳しく言うと、伝説と伝承というカードと、
はい、
自動車っていうカードがあるんですが、
はい、
その週コスト表記に実はミスがあって、
はい、
コストが3って書いてあるんですが、
はい、
実はこれ全て1なんですよ、
はい、ありますね、
なのでこれを知らないで遊んでしまうと、
はいはい、
コスト3だと思って遊んでしまうと全然ゲームが変わってしまうんで、
はい、
そうですね、
はい、
そうですね、
その効果に対してコストがあまりにも高すぎるんですね、
はい、
なので、あ、でこちらももちろん、販売元であるアークライトさんのエラッタ、
はい
はい、
にもちゃんと書いてあるので、
はい、
はい、アークライトさんのね公式のサイトの方に飛んで調べればすぐ分かることなので、
はい、
はい、
そうですね、
でですね、
購入された際はね、
あ、そうです、そうです、
販売店さんによってはシールがもうすでについ
てる、ね、よくご存知ですね、
あるんです
ね、まあこれね、はい、スゴロク屋さんで購入するとですね、スゴロクさん、スゴロク屋さんの特製の、
はい、
訂正シールがついてくるんですね、はい、
あ、なんて親切なんだと思いましたね、
は
い、
あ、そうです、スゴロク屋さんは基本的にこういった、
はい、
アフターケアも非常に力を入れているので、
はい、
もし、リスナーの方で、もうスゴロク屋で買っちゃったけど、
はい、
そんな訂正シールがついてなかったよと、
はい、
っていう方は、スゴロク屋さんにご連絡いただくと、訂正シールが、郵送で送っていただけるそうです。
すごい親切、
はい、なのでね、
はい、
はい、聞いてまだコスト3でやってる方は、
はい
はいはい、気をつけていただきたいところかなと、は
い、これはえらい違いですもんね、
はい
はい
はい、
っていうところが、まあ、若干ネックになる部分ですけど、
はい、
まあ、それをね、
はい、
飛び越えるほどのね、
はい
はい、面白さと、
はい、
あと、そうですね、
そうですね、
まあ、見た目の豪華さもあるので、
はい、
ぜひね、購入していただいて、
はい、
でボードゲームをたくさん集めている方にも、
はい、
おすすめですし、まだ買い出した方 なんかにもおすすめです。なぜなら、はいはい、他のボードゲームと違って運の要素、さっきも言ったように、はい、運の要素と戦略性の要素が非常にうまいバランスでマッチングしているので、はいはい、こういったゲームは他ではまあそうそうないんですよね。
やっぱそうなんですね、うん、
いやもちろんあるんですけど、はい、やはりこの購入しやすさ、
はい、
要は今日本の流通の中でも手に入りやすくて、はい、さらに金額的にもそこまで高くなく、
はい、
で見た目的にも、豪華で、
はい、
で、1時間ほど遊べて、はい、さらに運で勝負できる、
はい、
っていうゲームで言うと今はまあ買い時かなと、
はい
はい、
そうですね、
うん、そういった意味で今回おすすめさせていただきました。
はい、
はい、こんなところでいいですか？お二人は何かありますか？
ぜひですね、買ってこの弾く時の大人でもこのワクワクする感じをぜひ味わってほしいですね。
そうですね、
はい、
おそらくね、
何が弾けるのか何が弾けるのかっていうのをね、
一回やるとおそらくね、何度もやりたくなると思いますよ。
そうですね、私もあのもみさんに勧められて、あの最初話だけ聞いてるとんっていう、
あの、そ
う
なんだ。面白いのかなって
あったんですけど、はい、実際やったら本当に面白くて、
はい、
思わず購入してしまいましたから。
二人でやったっていうのは購入されてやったんですね。
そうですね。はい。
おー。
あ、そうですね。
いや、後悔も今のところないですか？
ないですね。あの、値段、そうなんですよ。びっくりしたんですよね。
はい、
あの聞いた時には、あの大きさ、一番最初にね、もみさんの家でやった時には、
はい、
あの、
箱が結構ね、
大きいんですよね。
大きいんですよね。
はい、
はい、
うん。ちょっとやっぱりね、ボードゲームって箱が大きくて、またコンポーネントが多いものって、やっぱりお値段がちょっとね、うんうんうん、高くなってしまうっていう点があると思ったんですけど、
はい、
そのことで言えば、
はい、
ちょっとびっくりしましたね。あれ、
まあ、基本的に5000円前後で買えるので、
はいはい、
あ、そうなんですね。
はい。
元の価格は5000円以下ですよね。
いや、元の価格はもうちょい高いです。
もうちょっとです。
はい。
ただちょっと本当にこの満足感を考えれば、
はい、
まあ、高いものを買ったという感じは全くなくて、
これは買ってしまった
んですね。まあ、見事に私の策略にはまって ます
よね。本当ですよ。本当ですね。
どこの回し物ですか？
ねえ、私まるでボードゲームショップをしてるかのようなね。
はい、そうですね。本当の回し物ですかね。
テーベの商人が。
テーベの商人。
テ
ーベだけの。
テーベの。
食っていけねえよ。
テーベいら
っしゃ
い。
さすがに食っていけませんよ。
テーベ、テーベあるよって
。テーベあるよじゃないよ。それ前回のあの風俗店員と同じモノマネですよね。
え、何ですか、
同じ喋り方ですよね。
女の子いるよね。
何ですか、それじゃないよ。あなたがやったやつですよ。
覚えてないです、ね。
覚えてないんだ。怖っ。はい、といったところで、
はい、
はい、では点数をつけていきましょう。
はい、
そうですね、はい。
はい。
今回どうしますかね、点数。
あ、今回全然何も考えてなかったんですけど。
え、チパミさんの番ですよ。
あれ、前回でもね、女子大生って
言
って、
はい。あれは特別会でしたから。
何
あー、チパミさん考えてない。
女子大生をね、ちょっと基準とするのはちょっとどうかと思いますので。
わかりました。じゃあ、
はい。
何でもいいんですよね。
はい。
あ、何でもいいですよ。
本当何でもいいですよね。
はい。
何でもいいですよ。
じゃあ、私の大好物なものを。
はい。はい、
あ、推し顔にすると。
その2です。
はい。
はい。じゃあ、いきます。てるるるってん。
お。
はい。少女漫画
少女漫画いやー、くくりでかすぎでしょう。
なるほどね。
いやー、もう、
大好物なんですか。
そうなんですよ。壁ドンも大好物。
壁ドンですね。
壁ドンです。
もうちょっと絞りましょうよ。
え？
少女漫画の何ですか？
でも何って言うと、
はい、
ちょっと怖すぎてわからない。
あ、チパミさんが好きな少女漫画って結構。
そんなコアなんですか？
コアなんですあ、そうなんだ。
あとね、やっぱり聞いてらっしゃる方は男性が多いと思うんで、
はい。
はい。
男性にとってあの少女漫画ってあ
んまり。いやいや、それで言ったらもう少女漫画100点っていうのがよくわかんないよ。
じゃあ、はい、じゃあ、もう王道のところ行かせていただきます。
はい。
君に届けで。
あー、なるほどね。映画化もされましたしね、
はい。
アニメ化もしましたから。
なるほどね。
それだったらわかりやすいかもしれない。
はい。
うん。君に届けを、100点として、
はい、
このボードゲーム、
はい、
テーベは何点かってことですね。
はい。
はい。じゃあ、何点ですか？
何も考えてなかったんですけど、
はい、
そうですね。じゃあ、君に届けが100点だとして、
はい、
ボードゲーム、
はい、
テーベですね。
テーベですね。
はい。
テーベは、80!
おー、全くわかんねえ。
いや、君に届けっていうのは、
はい、
そもそも、あの、主人公の女の子が、
うん、
この風早くんっていう男の子に恋をして、うんうん、でもその、主人公の女の子は、引っ込み思案な女の子なんですけど、はい、友達が少なくてね。
はいはいはい、
でも、風早くんと、のことを好きになって、うん、で、仲良くしていくうちに、うん、どんどんその女の子の世界が広がっていくっていう話なんですよ。で、
うん、
テーベは、4人プレイで、どんどん盛り上がって、
うん、
世界が広がっていく。けど、まあ4人までなので、80点で。
ああ、もう今のコメントが80点です
よ。あ、結構いいとか言いましたね。
いや、全然繋がってなかった
し。ただ今、もみさんと気持ちが一瞬シンクロしましたよ。
はい、やめてくれって、もう心のその、もうやめてくれっていう気持ちが、すごい前に出ちゃった。
はい、これ同じ、全く同じタイミングで、もみさんと私の目があったので。
はい、生声レベルで聞こえました。
あ、本当に伝わってた、
はい、伝わってました。
あ、じゃあ、まあ、はい、今のはね、カットするとしてね。
カット
はい、じゃあ、かおりんさん。
私の気持ち。
かおりんさんは、はい、君に届けが100点として何点ですか？
100点として、君に届け100点。
はい。
僕のテーベは、
はい、
250点かな。
あ
かおりんさんも君に届け好きじゃないですか？
あの、実はですね、私、はい、君に届け読んだことありません。
届いてなかった。
ちょっと、あの、ちょっとあれなんですよ。実は私、少女漫画ほとんど読んだことないんですよ。
何？
何？
実は。
ああ、そうか、かおりんさん、リスナーの方は知らないですけど、男の子ですもん
ね。いやいやいや。
おいおいおいおいおい。
かおりんさん、ドロヘドロ貸したら喜びますよね。
ドロヘドロで喜ぶような女子。
ちょっとね、私、いいです。私の漫画の好みはいいんです。
そうですね。
まあ、ただね、
はい、
正直私はテーブ買いましたし、
はい、
それほどやって面白いと思ってすぐに買ったっていうことを考えれば、正直、
まあ、いくらね、人気のある少女漫画
とか、ね、まあ、映画ともしました、
はい。
内容は大体知ってるんですけど、
はい、
映画の方を知ってるので、
はい、
あの、まあまあ、まあ、わかるんですけど、まあ、ただ、うん、ただですよ。
やっぱり。
はい、
やっぱり。正直、まあ、チパミさんには申し訳ないんですけど、
はい、
比べ物にならないかな。という感じですね。
かおりんさんには届かなかった
の、う
ん、
っていう私の意見ですが。
わかりました。
もみさんは。
あ、私ですか。
はい、何ですか。
私はですね、実はね、
はい、
君に届け持ってたんですよ。
お、持ってたんですか。
はい。
あの説明の時に真ん中をしてたのに。
はい、そうですよ。
はい。
実は私9巻まで購入してました。
はい。
9巻まで。
9巻まで。
はい。今何巻ですか。もう終わりました。
15巻以上は出てるはず
です
。はい。今まだ続巻ですか。
続巻やったはず
です、ね。で9巻まで持ってたんですよ。はいはい、でね、
9巻結構買われてましたね。
はい。
うん、はい、
で、
はい、
まあアニメの方もね、
はい、
見てましたよ。
あら、
うん、クオリティ高かったな、よくできてた。
結構
ファンですね。
まあ、その上でね、はい、
そんなもみさん、
うん、まあこのね、
はい、
テーベはね、
はい、
何点かというと、
はい、
200点ですね。まあ、200点ですね。
なんでですか？なんでですか？
いやいや、もうだから9巻でもう飽きてるから。もういいよ
って。ちょっとしてって思いました、はい。9巻で止まるとか。
あれですか？ちょっと2人が付き合っちゃったらもうどうでもいいかなって。
まあ、やっぱり男性にとって辛いのは、その付き合った後もなんか、ね、ふんわかふわふわした
状態が、ふわふわ。
続くじゃないですか。
はい、
で、それをみんながね、生やし立てるというか、
はいは
い、もういいよって。
もう、お腹がいっぱい。
終わるよって。で、9巻でも諦めました。
いやー、あれ1話ごとに、
はい、
あの、ドキドキするシーンを1回は盛り込んであるそうなんです。
いや、確かにね、ありましたけど、それはね、男性にとっては全然ドキドキしない。
あ、そっか。
風早くんがね、
はい、
イケメンすぎるんですよ。完璧すぎるんで。でも自分は控えめで、
はい、
自信がなくて、
はい、
でもこんな主人公好きになって、みたいな、あるわけねえじゃん。
まあ、私もちょっと引いては見てますよ。
ね。まあ、
はい、
言ってね、まあこんな今、はい、ディスってるように聞こえるかもしれないですけど、
はい、
言って9巻まで買ってるってことは、実はその、はい、あるわけねえじゃんを楽しんでる。
まあ、なるほどね。
その時、
はい。
はい。
はい、
腹立ちながら、
はい、
面白いなってなって、
はい、
9巻まで読んでましたけど、
はい、
まあまあまあ、でもやはりテーベのね、面白さに比べたらもう、全然。
そうですね。
全然ですよ。
はい、
うん。
本当ですか。
はい。
あ、ちょっと、ちょっと、はい、なんかしょんぼりしてますけど。
いやもう大丈夫です。
あ、そうですか、
はい、
大丈夫です。
はい、住む世界が違うんだなって思いました。
わあ、でもあれですね、かおりんさん、
はい、
この後ホラー映画を少女漫画と比べなきゃいけないですね。
そうで ましたね。今完全に失念してましたけどね。
はい。
そうですね。
いや、めんどくせえ。
正直、ね、あの、この全く打ち合わせをしてなかったというのは、今に生きて響いてますけど。
仕方ないですね。
いや、そこはお二人のね、もう間違いない。
巧みだね。
間違いない話術で。
はい。
はい。楽しみにしておりますので。
はい。
頑張らない
で、はい、ということでね。はい。
は
い、
では、あ、そうですよ。平均点。
あ、そうですね。
あ、そうですね。
平米の平均点、
はい。
うん。平均点というかね。まあ、最終的な点数かと。
はい。
チパミさんが80点。
80点ですね。
で、かおりんさんが250点。で、私が200点ですね。
はい。
はい、じゃあ180点で。
はい。
はい、決まりました。
フリックな。
うん、はい。そうですね。
まあ、妥当。
妥当ですね。いやでも、チパミさん、逆に考えたら、
はい、
君に届け1巻と2巻の半分ぐらいが、
はい、
テーベの価値と。
あ、本当ですか、ね、はい。
思ってください。
なるほど、なるほど。
はいはい。
まあ、全然ね、低いってわけじゃない
ですか。そう思えば気が楽でしょ。
うん、同じぐらいですね。
はい。
はい、気が楽でしょ。今、二人言うって思ったけど、チパミさんが普通に答えてるのを聞いて、
まあ、私は
そわそわしました。
騙されて
ます。見事にね、言いくるめられたところでね。
はい。
はい。
やめておきます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。じゃあ、はい、次はね、ホラー映画の紹介入っていきますが、まあ、はい、一旦ここで、はい、休憩といたしましょう。
はい。はい、